ひよめりクラブご覧の皆さん、おはようございます。武田邦彦です。今日は朝の光が窓から注いでおりまして、大変に快適な録音しておりますが、今日から4日間はですね、ちょっと皆さんにはちょっとこう嫌かもしれませんが、自分のため、家族のため、子供のため、そして日本のためにですね、やはり今日本がどういう危機に見舞われているかと。私たちの人生というのはですね、まず普通に生活してるときは、まあ毎日を一生懸命やればいいわけですね。昨日は晴れ、今日は朝の精神でですね、まあ今日一日も朝が来たから、まあ頑張ってやるかと。それでいいんですけど、それとともにですね、ちょっと長期的視野を持っておく必要があるんですね。それは、今からまあ1年後はどうなるか、10年後はどうなるか、まあそのくらいはですね、一応見通しながら、まあ、それに対して若干備えもしとく必要があるんですね。で、今4つですね、日本人に危機が来てるんですよ。で、本当だったらね、来たるべき危機に備えるために、その知識を得るために、テレビがあり、まあ、NHK があり、それに受信料を払ってるんですが、残念ながら NHK っていうのは今どうなっちゃってるかっていうと、国民から受信料をもらって、その予算を決める政府の方に顔が向いてるっていう。だからまあ、そっぽを向いてお金をもらって、それ政府にごますってるっていうことなので、例えばウクライナ戦争なんかの報道を見てもですね、まあ政府の言う通りしか報道してないんですね。これがちょっと違えば皆さんの判断が随分違ってくると思うんですね。まあなぜロシアがウクライナを攻めたのかと。プーチンがバカだとかね、そういうことじゃなくて、もう少し冷静に報道してもらいたいわけですよね。2014年のミンスク合意があり、それに反してどうしても私腹を肥やすかなんかの目的で、ウクライナ戦争したかったわけですよ。それでアメリカ軍に鍛えてもらって15万人ぐらいの陸軍を作り、ほとんどその前は軍隊いませんでしたからね。それからロシア人を、ウクライナの中に住んでるロシア人、まあウクライナってはもともとこの前までロシアでしたので、ロシア人がいっぱい住んでるわけですね。ロシア人を一人一人殺して、それでロシアが戦争を仕掛けざるを得ないところまで殺していったと。それが戦争に結びついた。まあ、これは基本的にはアメリカの指導なので、アメリカも責任上ずっとイスラエルに武器を供与していると。この状態をですね、一応どっちの味方じゃなくて、フラットにウクライナ戦争が起こって最初からね、NHK が放送してくれてたらね、まあ今みたいな状態にならないと思うんですね。そういうことがあるということなんです。で、今日は4つのうちのまず1つですね。石油がね、どうなるかちょっと不安定なんですよ。それはどうしてかっていうと、これはイスラエル戦争とは間接的には関係ありますけども、まあ、直接的にはやっぱイランとイスラエルの関係なんですね。イランっていうのはアラブ諸国の一番東にあるんですよ。まあ一番東ってその外のアフガニスタンどういうふうにするかとかね、ありますけど、どう考えるかありますけど、まあ一応、一番左にあるんですね。それで、今、核兵器を製造中なんですよ。それで、イランは、まあ、イスラム教でも非常に強いイスラム教なんで、考え方が固いイスラム教なんでね。アメリカともうまくいけませんし、それからまあ、独自に、やっぱイランっていうのは非常に大きな国ですからね。地図を見たらイランが大きな国であることすぐわかりますけど、しかも力もあるんですね。で、まあ、今は中国の一帯一路の中に入っておりまして、しかもこの前、サウジアラビアと国交回復しましたから、若干昔よりかは危険じゃなくなったんですが、それでも、もうイスラエルの、周りにもイラン人の人が行ってますしね。まあそういうことがある。片や今度はイスラエルっていうのがアラブの西の方にあるんですよ。中東の困ったことに。イランが東、イスラエルが西なんですよね。そして、イスラエルはまあ非常に崖っぷちにあるんですね。このパレスチナ人から見れば、イスラエルはひどいんですよ。しかし、イスラエル人から見ると、なかなかパレスチナの問題が厄介で、まあ自分たちが全部イスラム教に囲まれてることもありましてね。まあご存知の通り、イスラエルはユダヤ教ですから、宗教上の対立があるんですよ。本当はね、これ、日本のお坊さんでも言ってですね、お坊さんじゃない、神主さんぐらい言ってですね、いや、宗教で喧嘩しちゃいけませんよという話し合いも、してほしいんですけどね、そういう、まあ、リーダーシップが取れる神主さんがちょっとおられないんでね、まあ、しょうがないんですけど、まあ、日本だったら宗教上の戦争ってほとんどないんですけどね、 大体もともとイスラム教っていうのと、それからユダヤ教とかですね、それからキリスト教っていうのは本来は同じ宗教なんですよ。まあ、ずいぶん昔にね、分離してますので、もう同じ人も違うっていうけど、まあ、天使ね、神様のおぼし飯を伝えてくれる天使なんか同じ天使ですしね。ですからまあ、話し合ってほしいなと僕なんか思うんですけども、まあ、イスラエルは追い詰められてるわけですね。追い詰められてる、窮鼠かえって猫を噛むっていう、そういう状態になっちゃってですね。今、パレスチナの住んでる、パレスチナ人が住んでるところにイスラエル人が入っていこうとして、まあ、それも結構強権的なんですよ。まあ、反抗したら殺すって、まあ、簡単にはそんな感じで入ってるので、余計紛争がこじれてるんですね。そうしますと、イランの核兵器と、イスラエルの軍事力っていう二つがね、今非常に危ない状態なんですよ。ですからこのニュースはね、ほとんど毎日のように NHK が本当は流さなきゃいけないニュースなんですね。そうしますと我々は NHK というものに受信料を払ってるので、NHK が高度な情報をくれると。それによって自分たちが守れるっていうふうに、正常な NHK になるんですけどね。それで結局中東で戦争が起こりますとね、日本の石油ってね、中東依存率がすごい高いんですよ。まあ、簡単には 90% 中東つっていいんですね。これは石油ショックの時も痛手を受けたので、やっぱり石油が取れる他の国ね、そういうところと、それから石炭ですよ。石炭も非常に重要視してですね、それで石油のを、例えばベネズエラとか、そういったあんまりアメリカとかいうのとちょっと関係ない、地理的にも関係ないとこね。まあそういうところから、まあロシアですね。まあそういうとこから、ある程度買ってですね、やっぱり自給率 70%、中東の自給率 70% 以下にしとかないと、この前日本がアメリカと戦争になったのはね、鉄鋼も、ひどい話なんですよあれ。鉄鋼もですね、それから石油も 70% 以上アメリカに依存しながらアメリカと戦争するなんて、そんなことしちゃうからですね、問題なんですね。まあ日本人ってのは結構ね、江戸時代まではよくものを考えたんですけども、だんだんアホになってきましてね。これで、やっぱりこの石油の供給もですね、これは自民党がしっかり考えて、自分のお金のことばっか考えずにですね、やっぱりアラブの依存率、中東の依存率を 70% 以下にして、で他から買うと、ロシアとかベネズエラから買うということしないとですね、やっぱりうまくいかないわけですね。まあ、なんだってウクライナは、ウクライナ戦争をすごく日本が加担しちゃってますけども、やっぱり地球の裏側ですからね。これはいくらでもまあ言い訳ができるわけで、まあ平和外交だから、ウクライナとロシアの間の戦争は日本は中立を保ちますと言えばね、世界的には一応誰もが納得するようなことですから、それはやっぱり地球の裏側のことまであんまり頑張りませんって言えばいいんですからね。だからこの自給率をできるだけ高める。まあ具体的にはロシアからの石油輸入ですね。天然ガス輸入。まあこれをやっぱり長期的に少しずつやってですね。日本もロシアに対して便宜を図ると。まあいうことをやらなきゃいけないと思いますね。ところが現在の政治はですね、こういった石油危機が来てですね、イスラエルとイランの間で戦争が起きたら、まあ、日本はたちまち自動車も動かせないし、この冬の暖房も止まりますよ。それからいつも言ってる通り、地球温暖化っていうのは、どうせ CO2 を減らしてもですね、減らす努力をしても、200年変わりませんからね。200年変わらないということを政府が言わないっていうだけですよ。多分私が200年変わらないっていうと、それは150年だとか、変な評論家が180年だとか言ってケチをつけてくるでしょうけども、やはりまあ、これは見方がありましてね。もちろん地球温暖化という物理の問題もそうですし、それから開発途上国がどういうふうに振る舞うかっていう政治的なこともありますので、まあ簡単に言えば200年は CO2 を減らしても変わりませんから、日本なんかほとんど何の効果もありませんからね、やっぱり中国とかアメリカとか、こういった CO2 をうんと出してるところに日本が呼びかけないとですね、どうにもなりません。まあ、それから、まあ、ガソリンの、ここでも紹介しましたが、ガソリンの二重課税とかね、そういうもうもっとくだらない、まあ、日本のためにならないようなことだけを今の自民党やってますんでね。やっぱり、ガソリンを二重課税してですね、政治家が自分のポケットに入れたり、それから、 税金を配って自分の利権をこう増やすんじゃなくてね、やはり国民の幸福を考えて石油危機をどう乗り切るかということが経産大臣がね、熱っぽく語ると。これですよ、経産大臣が石油の危機については自給率をどうします、ガソリンの課税をどうします、ロシアとの外交をどうしますというようなことをですね、経産大臣が熱っぽく語ることができればね、これは今度の内閣改造でも自民党がある程度評価されたと思うんですね。しかし経産大臣についても外務大臣についてもね、何考えてるのかよくわかんないと、まあいうような状態で内閣改造をやったってね、それは支持率伸びなかったらそれは伸びませんよ。だって大臣の存在価値がないんですからね。まあそういうことで、まずはまあそういう政治的なことがあって常にプレッシャーをかけなきゃない。僕らは選挙に行かなきゃない。これはそうなんですが、まあと同時にね、やっぱり自分の身の回りを考えて、石油危機が来て自動車も動かない、暖房も止まるっていう時に、私たちは自分たちの家族、まあそういったのを守るためにはどういう準備をしておいたらいいかということを考えなきゃいけないと思いますね。まあ、今日は一応そういう危機があると、単にイランとイスラエルが戦争したということは日本にはほとんど直接に関係ないですよね。だけどイランとイスラエルが戦争することによって我々の生活が大きく打撃を受ける、これに対しては備えとかなきゃいけないという大原則は、イランとかイスラエルを非難したって始まるわけじゃないので、やはりまずは自分のことを考えるという必要があると思います。